青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかです。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回はリスナーの皆さんからいただいた質問や相談をご紹介します。青木さん、回答お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、お送りしております。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。埼玉県しげみちさん、37歳男性よりいただきました。仕事で決断を迫られた時、あまり迷わず直感で決めてきたことが多いです。しかし周りを見渡すと結構悩んで決めている人が多いので、本当はもっと悩みに悩んだ方がいいのでしょうか。自分の直感を信じるべきか教えてください、とのことです。
なるほど。でもね、直感ってね、意外とね、なんだ、右脳的な、
はい、
その意思決定っていうことなんで、うん、その左脳で考えていろいろ考え抜いても間違ってることもあるし、
うん、
やっぱりこう感覚で、自分の感覚を信じて意思決定してそれが当たってることもある、
うん、
ただその思いつきというのとはまたちょっと違うので、
うん、
やっぱりそのご自身がそのバックグラウンドとしてのキャリアですよね、
はい、
それがやっぱり大切だと思います。自分がある程度キャリアを積んでもう間違いないと自分なりにかなり高い確率で正解、自分なりの納得いく答えを過去出せてるんであれば、
うん、
その直感には意味があるし価値があると思いますよ、
はあ、
はい、
どうでしょうか、青木さんはこう直感タイプかよく考える熟考タイプかと。
あのね僕は毎朝必ず頭脳の作業場というふうに呼んでるんですけど、はい、頭で考える、つまり自分の願望をどうしたら実現できるかっていうことを毎日考えるという習慣を持っています、
はい、
でそれは僕に自身いわゆる熟考するんですよね。ロジカルに考えて、まあ、戦略、戦術、戦法、これをしっかりと考えていきます。でも日常の中ではやっぱりひらめきを実行しますよね。
でもそのひらめきもやはり経験から生まれてくるものってことですよね。
それと願望実現に対して生まれるひらめきなので外れないんです、
はい、
願望から生まれてくるんだ。
願望から、
うん、
これでも直感が外れちゃうんじゃないかなっていう不安ももちろん皆さんあると思うんですけども、うん、
だからやっぱそれは経験不足なんだよね。だからよく考えた方がいいと思うよ。
なるほど、
うん、
やはりじゃあ直感だけでもなく熟考だけでもなく、うん、どちらも大切。
直感っていうのはね、カンピューターって僕は言ってるんですよ。
ああ、
コンピューターではなくカンピューター、はい、そのカンピューターが機能してるっていうのはやっぱり得意領域ですね。
あ、
うん、直感ってありますよ、
はい、
うん、インスピレーション、この第六感が使えるようになったらもう本物です。
あ、
はい、
それにはその経験、キャリアが必要ということですね。
土台ですよね。
はあ、なるほど、
知識が必要です。
はあ、じゃあこう、まあ、なんていうか場面によってコンピューターがいい場面もあれば、カンピューターも大事にした方がいい場面もあると、
うん、そうそう、だから僕はまあ AI といつも壁打ちをしてね、
はい、
知識はそういう意味ではふんだんに取り入れる、まあ、本も始終読んでますし、
はい、
でもやっぱりそういう中で独創的想像力と合成的想像力っていうのがあって、 独創的想像力っていうのはひらめきなんですよ、
はい、
だから直感なんですよ、うん、それはずっと求め続けてる時に、あ、そうだ、これをやったらうまくいく、
あ、
これは実行しなきゃダメです。
あ、だから そのひらめきもずっと考えていたからこそ生まれてくるんです
よ
ね。
そう、求めるものを明確にしているのでひらめくわけですよ。
なるほど、わ、はい、かりました。ちょっと私もカンピューターを研ぎ澄ませていきたいなと、
いいですね、
はい、思いました、はい、では続いて東京都ブーブーさん41歳男性よりいただきました、うん、ビジネスの世界でしっかりと認知してもらうためにはどうすればいいでしょうか。しっかりアピールする人もいますが、自分はアピールをするのが得意ではありません。青木さん、どう思いますか。
まあシンプルですよ、
はい、
実績は実在なり、
はい、
説明いりません、うん、結果出せばいいです。
なるほど、うん、
結果が出てないのにいくらアピールしてもそれは虚の世界であって、
はい、
かっこ悪い、
はい、
結果は雄弁に語るんですよ。
うん、
私は早く社会に出た人間ですよね、はい、まあ家庭の事情もあって、だからプロの世界を生きるしかないんですよ、
はい、
プロの世界というのは自分の過去どんな勉強したかとか、自分が過去こんなことでという過去を語れない世界なんですよ、
はい、
プロの世界は今の結果を語る世界なんですよ、
うん、
これからでもないんですよ、
はい、
今なんです、
はい、
だから常に結果を出し続けるんです。
うん、
だから私は38年経営をしてきましたけれど、はい、今が一番最高業績ですね。
常に進歩し続けている。
そうです。水戸黄門って知ってます？
はい、この印籠が目に入らぬか、はい、
その印籠って何が書いてあるか、何をデザインしてるんですか、あれ、
家紋が書いてるんですよね。
それは葵の門でしょ、
はい、
ね、水戸黄門、
はい、
そして最後に大立ち回りがあって、助さん格さん、まあちょっと若い人知らないかもわかんないけど
ね、
この御門が目に入らぬか、
はい、
控えおろとか言って、そうすると悪代官と越後屋がはははとか言って、でもうこれダメだなと思うと、あ、これ偽物だ、 やれとか言って、まあ、最後も助さん格さんに畳まれるわけだけど、はいはい、この御門が見えのかって出して、あれ何にも書いてなかったら何にもなかったら、
はい、
もう誰もはーって言わないじゃん。
そうですね、
この御門が東大とか、
はい、
ハーバードとか、
うん、
これなんですよ。私何もないんだもん、中卒みたいなの長年そうでしょ。今僕事業創造大学院の客員教授兼学生ですけど、
はい
ね、でも長年何も言えなかったから、中卒と言ったら結果出すしかない。だからうちのね、今早稲田出た子でね、法人の組織変革 の責任者になった子が入社したばっかりの時に、ね、
はい、
すごいこう分散してた時があるの、ね、で彼に僕が言ったの、まあ、米本って言うんだけど、はい、米本お前今日から中卒と思えと、
は
あ、お前中卒だとしたら今何やると、うん、そんないろんなねことの勉強するよりもまず目の前のコンサルタントとして結果出すだろうと、
うん、
お前はね学歴が邪魔なんだと、
はあ、
結果で語れって言う、
はあ、
そしたらその日から彼は変わりましたよ、
は
あ、今もう役員候補です。
すごい、やっぱりこうシンプルに考えた方がいいんですね。
そうなのよ、うん、それ、
はあ、なるほど、
はい、
では続いてどんどんいきましょう、神奈川県犬マジックさん38歳男性よりいただきました。お金を稼ぐ力と使う力どちらも大切だと思うのですが青木さんはそのバランスをどう考えていますか。
うん、いい質問だね。あのね、稼げない人は使えないよ、
はあ、
ぶっちゃけ、
はい、
まず稼がなきゃダメだよ。
ああ、そうですね、
高額納税者になることこれ当たり前でしょ。
これはもうグーの根も出ないお答えです。
そう、
はい、
次はね、私も公益財団法人青木聡教育財団一応まあやってますけれど、はい、運営ね、奨学金を今毎年出してんですよ、
うん、
そのいわゆるシングルマザーとか、今年はねシングルマザーシングルファザー、
はい、
男親の子がいました、
はい、
やっぱりねそれがねなんとね収入がものすごく低くて、はい、もう学校行けないと、だから優秀な子なのでアルバイトするよりも国の宝だから、
はい、
勉強に集中してもらいたい、だから奨学金を出してあげる、
はい、
毎年出してます。
あのもう本当にそのお金の使い方として一番素敵な素晴らしい使い方だなと思いました。
そう、それともう一つは、うん、うちは税引き後利益の3割、
はい、
社員に決算書で分配するんですよ毎年。
なるほど、
はい、去年も3億分配しました。
あの本当にあれですけどやっぱり目に見えてモチベーションになりますよね、
うん、だからこれね別に自慢話してるわけじゃないの、
はい、
お金って稼いだら次は分配をするんです、うん、だから稼いだ後は使い方に品性が出るんですよ、
はい、
だから愛する人のためにお金は使うこと、
はい、
私は社員愛してますし、
はい、
家族愛してますし、
はい、
大切な人のためにお金を使います、
はい、
時間とお金の使い方にその人の優先順位が出るんです。
うーん、なるほど。
だからこの人の、ね、この質問の方は、はい、まず稼ぎましょう。
そうですね、
その稼ぐためには教育なんですよ。
あ、はい、
ただ私は学校歴ないじゃないですか。でも学習歴はあるんです、
はい、
だから教育っていうか能力開発を、いや一番良い能力開発って職業です。
うーん、
まずは仕事に集中すること、はい、38歳ですから、
はい、
しっかりともう結婚して家族ができてしまうと家族とのバランスっていうのもあるんですよ。まず独身時代にどこまで自分を高めれるからね、
は
い、うん、これは大事なテーマですよ。
そうですね、うん、
じゃあ年齢いったらどうするのか、
はい、
人の力をどこまで活用できるかです。
うーん、
要は結果を出せばいいんです、
はあ、
うん、
要は稼ぐと、
稼ぐ
いうことです
ね。いい言葉ですね、
はい、
稼ぐ、
そして品性のある使い方をしましょう、
そういうことです、
いうことですね。ありがとうございます、はい、では続いてまいりましょう。東京都ブーケさん、42歳女性の方よりいただきました。今の時代ネットを開けば情報が溢れていて何が真実かわからないなと感じることがあります。情報の取捨選択、フラットなものの見方が難しい時代、情報とどう向き合っていくのがいいでしょうか。
素晴らしい質問ですね、
はい、
うん、これね、事実と真実と現実というのは違うんですよ、
はい、
それで事実というのは実存、
はい、
実際に起こっていることや実際に今目の前にある出来事ですよね、うん、真実って神の御座を知る世界なんです、
うん、はい、
で現実っていうのは人が五感を通して知覚した世界なんです。
はあ、
一人一人捉える現実は違うんです。
なるほど、
だから SNS とかマスコミだとか、まあ、様々な情報が人の知覚に影響を与えてます、
はい、
あのね、虚の世界って言うんですけど、
はい、
捏造された情報もいっぱいあります。
うん、
ではどうしたらいいか、シンプルです、
はい、
まず自分の人生の目的を明確にすること、
うん、
そして情報に流されないこと、
はい、
まず自分自身、私は何を求めているのか、私にとって一番大切なことは何か、私が本当に求めているものは、これを明確にしてください、
うん、
次、今何をしているのか、
はい、
どう感じているのか、何を知ってるかとは言ってませんよ、
はい、
何をしてるかと言ってます、
うん、
3番目、その行動は、その選択は自分が求めるものを手に入れるのに効果的か、
うん、
4番目、
はい、
もっと良い方法を考え出し実行してみよう、
は
あ、改善計画とその実行実践、
はい、
でこれ大事なテーマです。求めるものを明確にするっていうことは自分の思考の中に、心の中にあるんですよ、
はい、
この求めるものを軸に生きるんです、
はい、
脳の外側の情報に流される生き方をしてはいけません。
うーん、
脳の外側のものは全て音です。
ただの音だと。
ただの音、
はあ、
でも我々はいろんな情報を聞いていく中で批判的な心が出てきたり、
はい、
そのね、なんだろう、政治の世界にしても、その本当のことって分かんないんですよ、
はい、
経済の世界でもいろんなことが明るみになったりするじゃないですか、
はい、
昨今ね、芸能人の人のさまざまな話もあるでしょ、はい、でもああいうものってね、もうね、全くね、自分のね脳に入れる必要のない情報です。事実だけを見る。
逆にじゃあそういう、例えば SNS に流れてくるいろいろなものが気になってしまう時っていうのは、自分のその求めるものがブレちゃってる、分からなくなってる時っていうこと
ですか？さすがです。今世の中ね、いろんなね、なんだろう、こう好ましくないような、その著名な人や、そのね、芸能人、またスポーツ選手、自分の脳の外側にはね、さまざまなネガティブな、自分自身がなんでそんなことをするんだろう、同じ日本人で嫌だなとか、そう思うことってあるかもしれないけど、関係づけないこと、自分には縁がない、自分はどう生きるか、それだけです。
シンプルですね。
シンプル、僕はそれだけで生きてるの、はい、だからいつも愛する家族、
はい、
愛する社員、
はい、
本当に幸せです。
大事ですね。
大事。友達もいるし、
はい、
そうでしょ、
はい、
そこに生きるっていうことですね。
そうですね、
はい
はい、では続いて、栃木県ピーナッツさん、36歳男性よりいただきました、
うん、
自分に仕事での大きいチャンスがあまり回ってこないように感じています、うん、仕事の大きさで比べるようなものでもないと思いますが、同期や後輩に大きいチャンスが回っているような気がしてしまい、とても焦っているのも正直なところです、うん、どうしたらいいでしょうか。
わかんねえな、そりゃはっきり言って。だけど、はい、ぶっちゃけ実績をまず出すしかないでしょ
う。
ちっちゃな実績を積み上げて、
はい、
大きな信頼を作る。で、なんだろうな、ちゃんとね、実績は雄弁に語る、
はい、
あとね、やっぱりなんだろうな、自分ができることはまともな仕事をすることっていうか、成果出すことしかできないんですよ、
はい、
で、その成果出すこと、ね、2回3回成果出してても、もしあまり目にかけてもらえなかったら、
はい、
4回5回出すことですよ、それでも目かけてもらえたら6回7回出すこと、はい、明らかにそれも主張ではなくリザルトで、
あ、リザルト、
それでも目をかけてくれなかったら転職するしかないよ。
そうですね、そこの環境が良くないってことですもんね、
環境の、その上司がの目が節穴なんだから。
いや、そうですよね。
でもそれぐらいね、周りがすごいねっていう実績を出したら、会社ってね、
はい、
ちゃんと見てるんですよ、抜擢します。はい、私はそうやって上がっていきました。
でもこうピーナッツさんの気持ちも分かるのは、
うん、
やっぱりこうチャンスが、まあ、どうしても不平等なところはあって、こう同期や後輩がどんどんどんどん進んで、先に進んでいるように見えると、焦るっていう気持ちはどうしても出てくるかなと、
まあ、それも分かんなくはないけど、はい、結果出してますかってことですよ。
そうですね、
あのそれもね、主張ではなく、
はい、
数字、リザルト、結果、
成果を出してますかと。
そう、具体的に、はい、でそれも周りが分かるように、
はい、
ちゃんと成果をアピールした方がいいよ。出してるならば。
そうですね、
でも成果そのものが語ってくれてるけどね。
はい、そうですね、
はい、
実績は雄弁に語ると、先ほども青木さんおっしゃってましたもんね、
はい、
まずはじゃあ小さくでも成果を積み上げていくということで、はい、皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
さあ、エンディングのお時間となってしまいました。今回はリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介しました。たくさんの ご相談にビシッと答えていただきましたが、いかがでしたか？
そうね、ちょっと私いつも過激発言が多いんでね。
いえいえ、とんでもない。
すいません本当に。でもね、まあシンプルに言葉を使わなくても実歴というか実績は語るというね、うん、
はい、
僕はあの実績は実在なりというのが座右の銘なんです、
はい、
それを支えに頑張ってきました、
はい、
うん、だからあのジャッキー・ロビンソンって言ったかな、黒人で初めてアメリカの大リーガーになった人ね、はい、どんな差別もバット一本で跳ね返す、
はい、
かっこいいね。
もうまさに結果でねじ伏せたという感じですもんね。
そしてその後続々と黒人の選手が増えていくわけですよね、うん、最初はチーム仲間にすらもお前のおかげで俺は田舎に戻ったらファンが減るんだよと、お前がいるだけでと、
はい、
やめろとか、すんごいそういう差別を受けた。でも彼はもう最初はすごいもう嫌になって暴れたりもしたんだけどね、うん、
はい、
でもその悔しさを全てバットに込めた。パーンパーン、
気持ちいいですね。
いいでしょう、
はい、
日テレと集英社が作ったキングダム、
あ、はい、映画
わらべしん、
はい、
いいでしょう。
腕っぷし
で、ね、腕っぷしで、はい、大将軍になるぞ、
はい、
上がっていくわけよ。
うん、
そのこの言い訳を言わない姿勢に仲間が助けるわけですよ。
そうですね。で、こう要所要所で結果を出し続けるからどんどん抜擢されていくわけですもんね。
そういう生き方をしたらいいと思うな。
ああ、なるほど。番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃してしまった方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。そして先ほどねお話にも出てきました、
はい、
青木さんの YouTube チャンネル青木聡の人生経営哲学100回聞いたら豊かになる話も絶好調。収録の時点で登録者数が 7.7 万人以上と、こちらでも青木さんのビシッとしたお話が聞けるわけですよね。
過激発言が多いです。よろしくお願いします。
はい、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかと
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。